説教穴が入ったら入ってくれと題して新井純牧師です。
先週はイエス様の復活を祝うイースターの礼拝を共に捧げることができ、感謝でありました。イエス様は十字架に挙げられて殺されますが、一見敗北に見えたその死は決して敗北や終わりなどではなく、むしろこの世の衣を脱ぎ捨てて新たな命へと入れられるスタートである。これを復活によって証明してくださいました。救い主キリストは死をもって死に打ち勝たれ、私たちを闇の中に留め置かれることなく復活の希望へと導いてくださったわけです。まさに私たちにとって福音であり希望の出来事となりました。一方で信じる者にとってはこの喜びの知らせである復活も、信じない者にとっては大いにつまずきになるそのような出来事です。死人がよみがえる、この世的に考えればそれはありえないと思うことであり、いかにも怪しげな出来事であるというふうに考えるのはごく当たり前のことでありましょう。これは2000年前も同じでありました。復活の出来事を伝える4つの福音書がこの時の様子を記すのにそれぞれ違う書き方をしている、微妙に異なっている記録を残していることからも、このいかにも信じがたい出来事をどのように伝えようか、どのように信じてもらおうか、受け入れてもらおうかと苦労した様子を伺うことができるように思います。その中から今日は墓を塞いでいた大きな石についての記述を見てみたいと思うんです。4つの福音書の中で最初に記されたのはマルコによる福音書。そこでは慌てて埋葬したイエス様のご遺体を丁寧に埋葬し直すためにお墓に行った女性たちが、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合いながらお墓に向かっている様子が描かれています。ところがお墓に着くと石はすでに転がされていて、そこに白い衣を着た若者が立っていたとこのようにあります。この若者からイエス様の復活を告げられました。マルコによる福音書を元にして記されたルカによる福音書、ここでは同じく女性たちがお墓に行きますと石はすでに転がされていました。マルコによる福音書と違うのは、女性たちはそのままお墓に入りイエス様のご遺体を探したという点です。しかしご遺体は見当たりませんでした。途方に暮れているところへ輝く衣を着た二人の人が現れてイエス様の復活を告げられました。全く違う視点で書かれたヨハネによる福音書は描写がより具体的になっています。こちらも女性たちがお墓に着いた時にはすでに墓石は取り除かれていましたが、それを見て女性たちは弟子たちのもとに走って行って報告をいたします。その際に主が墓から取り去られましたとこのように報告をしていますから、お墓の中を覗いてみるぐらいなことはしていたのかもしれません。で、その報告を聞いてシモン・ペトロと、それから名前のわからないイエスが愛しておられたもう一人の弟子という人がお墓に急行します。ペトロが中に入って確認をいたします。するとイエス様のご遺体を包んでいたはずの雨布が置いてあり、特に頭を包んでいた雨布は別のところに丸めて置いてあったと、より具体的な 記述がなされています。そして弟子たちはそれを見て、初めて主が3日目に復活されるとおっしゃっていたのを思い出したと、このようにあります。自分で確認するまでは信じなかったと言うべきでしょうか。そして最後にマタイによる福音書です。マタイによる福音書もマルコによる福音書を参考にした上で、そこに自分の独自の資料を加えて編纂されたと言われています。ルカによる福音書よりも早い時期に書かれた。で、このマタイによる福音書だけが、女性たちがお墓に行った時、お墓はまだ墓石で塞がれたままでした。女性たちがお墓に着きますと大きな地震が起こって、その時主の天使が天から下ってきて近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ります。地震が起きたというところが、何かいかにも石を動かすという出来事としてイメージしやすい、そんな感じです。ただ地震が起きて石が転がったとは書いていません。地震が起きたのをきっかけに天使が下ってきて石を転がしたのは、あくまでも天使の仕業だというふうにしているところ、このあたりにこれを書いた人の思いが見えてくるようです。つまり、すべてを自然現象で解決しようというのではなくて、いかにも現実的にありそうだけど、やはりこれはそういうものではなくて、私たちの想像をはるかに超えたところの神様の御業なんだよということを伝えようとしているように思います。そして復活についても天使はこのように告げました。告げたと、これ復活をこの天使が告げたと言っています。マタイによる福音書の復活に関することでもう一つ特徴的なのは、お墓に晩兵がいたということです。イエス様が十字架の上で死なれて、お墓にすぐ葬られた。その翌日、イエス様を十字架につけるように散々画策した祭司長やファリサイ派の人々は、ローマ総督ピラトのもとに行って、晩兵を置くようにと直訴いたしました。お墓に晩兵を置いておくれと。これはイエス様が3日目によみがえる復活すると予告をしておりましたから、これを利用して弟子たちが安息日の間にご遺体を盗み出して、お墓から運び出して、民衆にイエス様は復活されたと言いふらしでもしたら大変なことになると。せっかくあのイエスという男を十字架につけて殺して、その威厳を封印しようと画策した、そしてここまで成功したにもかかわらず、そんなことをされたら台無しになってしまう。一遍消しかけたその威厳が、権威が何倍にもなってよみがえってくるじゃないか。だからイエス様のご遺体がそのお墓からなくなったら困る、そう考えたのでありましょう。ところがピラトは、あなたたちには晩兵がいるはずだ、しっかり見張らせるがよいというふうに祭司長たちを突き返しました。もともとこのピラトという人は、イエス様が十字架に挙げられるような罪を犯してはいない、そのように考えていたと思います。だからこそ裁判の時も民衆の主張に逆らって罪を見出せないと言っていたはずなんです。ただ最終的には民衆に押されて、その判断を自分でせず民衆に任せます。でもその時に民衆の前で手を洗い、私はもうこの件とは関係がない、好きなようにしろと言い放ったわけです。ですから晩兵を置くようにと直訴されても、自分の兵を出してそれを守らせる、そのような必要は彼は感じていません。勝手にしろと、お前らにも晩兵がいるはずだ、お前らの晩兵を使え と突き放したのだろう、そのように想像いたします。宰相たちにも確かに万兵がいたというんです。なのになぜピラトの万兵を出してほしいと言ったのでしょうか。これは十字架の出来事の翌日は安息日であって、いろいろな仕事をするということは禁じられていた、そのような日です。ですからイエス様も安息日になる前に慌てて埋葬されました。安息日になれば何もできなくなるからです。仕方なく女性たちも安息日をまたいで3日目の朝埋葬し直すためにお墓に行ったわけです。つまり宰相たちの万兵がその日晩をするとなると、これは仕事をすることになります。律法を破ることになってしまいますから、できないんです。だから異邦人であるローマ総督のピラトに直訴して、ローマの兵を万兵として出してもらおうと、そのように言ったのだと想像されます。でもピラトは自分たちでしなさい、私には関係がないと言わんばかりに突き放しましたから、宰司長たちは今度は逆に許可を得たというような言い訳とともに、何としてでもイエス様の影響力を民衆から取り去るべく、律法を破ってでも万兵を置いてお墓を守らせなければなりませんでした。もしかしたらこの万兵は異邦人の傭兵であったかもしれません。異邦人の傭兵ならば安息日の掟は適用されないと考えることができるからです。さらにこの万兵の存在はイエス様の復活にリアリティを持たせることになります。女性たちがお墓に来た時、地震が起こり、天使たちが現れて墓石を転がしたというのはお話をした通りですが、これを万兵たちが目撃して腰を抜かします。恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったと記されているんです。これによってイエス様を慕っていた人たちだけでなく、敵対していた宰司長たちの側の人間が復活の目撃者になったということを言っています。あるいはこの万兵たちが傭兵だとしたら、どこにも属さない第三者が目撃しましたので、やはりこれは事実だというふうに強調しようとしているのかもしれません。問題はここからです。万兵は急いで戻って宰司長たちに自分たちが目撃した出来事を報告しました。すると宰司長たちは何をしたか、多額のお金をこの目撃者である万兵たちに渡してこう言うんです。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。つまり口止めをした。それだけじゃなく嘘の証言をさせた。つまり万兵たちを買収したわけです。これがイエスを十字架にかけた宰司長たちの正体です。宰司長たちも万兵たちの証言によってイエス様の復活を、そんなことはありえないというふうにして片付けられなくなったということかもしれません。イエス様の復活を信じたとまでは言いませんが、彼らでさえごまかさざるを得ないような状況に追い込まれていった、少なくともそのことは言えるでしょう。イエス様の復活を弟子たちも、弟子たちだけではなく宰司長たちももう認めざるを得なくなったということです。その上で彼らは必死にその事実を隠そうとした、なかったことにしようとした。つまりイエス様の敵対者たちはどんなことがあろうとも救い主キリストを受け入れてはならないというふうに心に蓋をしていくんです。多くの民衆がイエス様を信じました。イエス様の行う印の目撃者になりたいがために、 イエス様についていった人たちもたくさんいた。いつもイエス様の周りには大勢の人が群がっていました。そのような中にはイエス様の行われる印の目撃者になった人たちもたくさんいます。この人こそメシアかもしれないと信じるように導かれていった人たちも大勢いました。もちろん見ないで信じた人たちもいました。目の前で行われる印を見てもう否定することはできないというふうに心変わりした人たちもいたでしょう。より現実的に想像するならば、疑いの心を持ってイエス様を見ていた人たちも実際に出会って御言葉を聞き信じ従おうというふうに変えられていった人たちもいたでしょう。一方、敵対していた祭司長たちはたとえ印を見ても動かされることはありませんでした。ある時には悪霊に取りつかれた娘から悪霊を追い払うというその奇跡の目撃者になったにもかかわらず、悪霊を追い払うことができたのは悪霊の親分だからに違いないなどというへりくつをこねたほどです。信じないではいられないような状況に追い込まれて、それでもなお堅くなに心を閉ざし決して受け入れようとしない、それがいかに愚かなことであったかは言うまでもありません。彼らは何を恐れたんでしょうか。信じるということを恐れたんでしょうか。民衆ばかりか自分の心にさえ嘘をつき、自らの心が動かされているそのことを隠そうとし、イエス様を否定し続けました。拒否し続けました。光で照らされた方を決して向こうとせず、あくまでも闇の方、暗い方を見てそこに迷い込もうとしていきました。イエス様が幼子を人々の輪の中に立たせて、この幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないとおっしゃったことを思い出します。幼子には自らの心にさえ上がろうとする愚かさはありません。むしろその素直さに対して正直です。だからこそイエス様は幼子のような素直な心が大切であるということを私たちに説かれたのでありましょう。恵みはすでに私たちのもとにあるんです。私たちはその恵みで満たされているんです。そのことを素直に受け入れ感謝をしたいと改めて思うんです。私たちが自らの都合で神様の御旨や御業を変更するようなことができないというのは当たり前のこと。それを知り素直に認める、そのような心を持ち、キリストによってもたらされた永遠の命に至る光の道を喜びと感謝を持って歩み続けるものでありたいと、そのように願うものであります。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。復活によってもたらされたその福音を私たち感謝を持って受け入れ、その喜びのうちに世の務めを全うすることができますように守り導いてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。